一般会計決算、歳入、歳出の状況。円グラフがあります。歳入総額280億6074万円。歳入総額は自主財源 58.4% と依存財源 41.6% からなっています。自主財源内訳、市税 46.4%、財産収入、寄付金、繰入れ金、諸収入 6.3%、繰越金 4.5%、分担金及び負担金 0.7%、使用料及び手数料 0.5%、依存財源、内訳、国・県支出金 23.1%、地方消費税交付金、地方特例交付金、地方交付税など 8.5%、私債 5.0%、国有提供施設等、所在市町村助成交付金等 4.3%、地方譲与税 0.7%、歳出総額271億4312万円。民生費 34.2%、 土木費 21.1%、 総務費 11.2%、 教育費 10.6%、 衛生費 8.2%、 交際費 6.6%、 消防費 3.9%、 その他4.2%。 円グラフ終わります。平成23年度各会計の決算規模表があります。会計名、歳出決算額、昨年との比較、増減、伸び率の順にお伝えします。一般会計271億4312万円、12億2362万円、4.7%。特別会計、国民健康保険事業、92億4077万円、3億8657万円、4.4%。下水道事業、27億7304万円、2億7820万円、減。9.1% 減。深谷中央特定土地区画整理事業、8億3165万円、3166万円、4.0%。介護保険事業、30億5705万円、2億1527万円、7.6%。後期高齢者医療事業、5億6787万円、2758万円、5.1%。特別会計、計、歳出決算額、164億7038万円。昨年との比較、増減、3億8288万円。伸び率、2.4%。一般会計、特別会計、合計、歳出決算額、436億1350万円。昨年との比較、増減、16億650万円。伸び率、3.8%。表、終わります。市政に対する一般質問。一般質問は、提出された議案に関わらず、市政全般に対して、議員が執行者の考え方を正すことができるものです。9月定例会では、9月20日21日の本会議で、16人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問答弁の概要です。市民の健康をより一層増進するポイント制度の導入を、公明党井上健治。問い、高齢社会を迎え、全国の自治体は様々な健康づくり事業に取り組んでいる。兵庫県豊岡市では、市主催の健康事業や 介護予防事業に参加すると、ポイントが付与され、小中学校への寄付や施設利用券への交換ができる健康ポイント制度を始めた。特に地域の子どもや孫のためにポイントを利用できることが、高齢者の参加意欲を高めている。本市が行っている健康推進事業とポイント制度を組み合わせることで、より一層市民の健康を増進し、医療費削減も期待できると思うが、制度の導入を考えないか。答え、本市では健康で生き生きとした生活を送れるように、各地域の健康あやせ普及員による健康ウォーキングをはじめ、各種施策や事業を実施している。そのような中、健康ポイント制度は市民が自主的に健康づくりへ参加していただく点で、独特な手法であると考える。健康づくりの取り組みを充実する視点から、すでにポイント制度を実施している自治体の事業内容を分析するとともに、県域の健康づくり協議会で情報交換をしていきたい。さらに、先進的な事業を中止しながら、市民の健康づくりを推進したい。他に防災・減災対策について、脳・脊髄液減少症について、行革・共同についてお質問。いじめ問題をどう捉え、新たな課題へ対応していくか。改革フォーラム、安藤妙子。問い。大津市のいじめ問題は全国的にも大きく取り上げられ、教育委員会や学校の対応に注目が集まる中、その隠蔽体質に批判の声が上がった。本市ではこの問題をどのように捉え、対応したのか、また学校裏サイトをはじめとするインターネット上でのいじめは目につきにくいだけに深刻な問題である。対策には子ども自身が善悪を判断できる力を養うリテラシー教育が重要だと思うがどうか。さらに他市では行き過ぎた誹謗中傷を監視するネットパトロールを行っている学校もあると聞くが、どのように考えているか。答え、いじめは絶対に許されないものではあるが、どの学校でも起こり得ると捉えており、いじめを隠さず迅速で的確な対応ができるよう、学校との連携を一層強化していきたいと考えている。事件後には、いじめ防止を訴える文書を児童生徒に、家庭用チェックリストを保護者に配布した。本市ではすでに全小中学校で情報モラル指導カリキュラムを作成し、成長に合わせたリテラシー教育を進めているが、ネットパトロールは実施していない。今後の状況によっては取り組むべき課題であると考えている。他に、生きがい芸能大会について、公演をより魅力的にするためにお質問。